おはようございます。山中昇です。11年間続けた中学校教諭を退職し、現在はスポーツ関係の会社の社長をしています。若者の将来に希望を与えるきらめきラジオ、今日もやっていきましょう。今日は弱者が強者に勝つ戦略というテーマでお送りします。結構ビジネス分野でよくある話なんですけども、キャリアについてのヒントにももしかしたらなるかもしれません。というよりもビジネスの話もやっぱりこう早めに勉強しとくってめっちゃ幅広がると思うので、弱者が強者に勝つ戦略っていうのを喋ってみます。どういうことかっていうと、これビジネスでよく言われるんですけど、強者っていうのはもう大企業ですね。もうお金めっちゃ動かせる大企業、弱者っていうのは山中みたいな、もうまだほぼ一人で回してるようなお金のね動きもそんなに大きくない弱者です。じゃあ今から強者に勝つにはどうしたらいいのか、今日は、ある本の内容をラジオにしているだけです。ランチェスター戦略っていう本なんですけど、弱者が強者に勝つ方法みたいな感じで友達に勧められたので読んだやつです。めちゃくちゃ簡単に言うと、どういうふうに弱者が強者に勝てばいいのか、これはもう差別化そして絞るです。なんか難しいね。例えば、じゃあ、隣の席の A 君、あなたの隣の席の A 君、もうスポーツ万能で、もう勉強もバリバリ、もう生徒会も入って、もう何でもできるイケメンみたいな人だとします。いやもうあの人にはもう何にも勝てへんわ、っていう時があったとしましょう。こういう時どうやってその A 君に勝つのか、答えは差別化絞るっていうふうに言ったんですけども、例えば、社会の世界史だけは負けへんって言って、もう世界史を超マスターするとしましょう。じゃあね、もしかしたらパンって社会出て、ある意味成功を成し遂げるのはあなたかもしれません。 A 君じゃなくてあなたかもしれません、でも A 君はもう大手企業入ってバリバリ優秀な成績を収めて、じゃあ例えばお金の話で言うと、じゃあもう年収800万ぐらいとしましょう。大手企業でバリバリ、かてあなたはもう超ピンポイントで世界史のことをやって、じゃあ例えばもう YouTube で世界史の発信をしたとしましょう。もうしてる人いるから勝てないですけども、じゃあそうなった時、それで YouTube でじゃあもうめちゃくちゃ有名になって年収1000万いったとしましょう。これもう A 君にも勝ってますよね。小さなナンバーワンをコツコツ積み重ねることが大事と、そのランチェスター戦略にも書いてありました。じゃあこれ、山中もこれすっごいヒントになったんですけど、総研究所っていう会社やってるんですけど、これ野球選手に走りを絞ってるんですね。最初ある野球部の監督から走り方を教えに来てって言ってもらって始まった活動です。で、先生 SNS やってみっていう風に言ってもらったので、よしじゃあちょっとやってみるかと思って、あんまり不慣れやったんですけど、ツイッターを始めてみました。で、最初は走りで悩んでる人いっぱいいるしな、じゃあ走りで悩む全ての人へとかどうやろと思って、そんなプロフィールにしたような記憶があります。で、やっていくうちに、最初なんか全然反応ないでしょ。で、なんか走りのことをもうめっちゃ発信してる人を見つけたんですよ。走りの学校っていう、うわこんな人いるんやって、もうめちゃくちゃやってはんなって、いやこの人に自分が勝つのもう無理やんと思った時に、あせっかくこう野球でご縁多いんやし、じゃあ自分は野球に絞ってみようと思って、思い切ってえいって絞ったんですね。じゃあね、興味を持ってくれる人がポンポンポンポンと増えてきて、今では野球チームへの走り方指導で言ったら、 もう走りの学校にも買っています。もう全国ナンバーワンだと思ってます。これ弱者が小さなナンバーワンをつかみに行ったからこういう風な感じになったんですね。一方自分は地域でスポーツ事業をしています。佐賀嵐山っていう小さなエリアで佐賀スポっていうのをしてます。わかりやすいでしょ、ね、これ総研究所をやっていくときになんか自分他にもできることないかなって考えたんですよ。じゃあねやっぱりこう陸上競技を続けてきたので、陸上のクラブチームとかやったら、なんかパンと始めれそうやなとか思ったんですね。じゃあ西京極っていうね京都市でめちゃくちゃ人が集まる陸上競技場あるんですけど、西京極でクラブチームをちょっとやってみる、これもできそうだなってぼんやり思ったんですけど、いや待てよ、これもう競技場でクラブチーム山ほどあるし、しかもそれこそもう水野スポーツクラブ陸上クラブみたいなのがパンって入ってきたらもう勝ち目ないなと思って、もうこれもランチェスター戦略の中に入ってあったんですけど、もうエリアを絞るっていうことやったんですね。おしじゃあほんな佐賀嵐山で絞ろう。で佐賀嵐山でナンバーワンのスポーツクラブになればいいやと思って佐賀スポっていうのを始めました。じゃあ小さなエリアですけど人がポツポツ集まってくれて、でかけっこ教室やってるんですけど、保護者の方からいやこういうところ全然なかったのですっごいありがたいです、しかも家の近くであるのでめっちゃ助かってますっていう声をいただくんですね。まさに小さなナンバーワン、小さなエリアでナンバーワンを目指した結果、まあまあいい感じに差別化できてポツポツと成長していってます。これ10年間ぐらい続けたら佐賀嵐山という小さいエリアでスポーツ事業10年間続けたらこれめちゃくちゃ強くなると思うんですね。そんな人なかなかいないと思うんですよ。10年間もね、佐賀嵐山という小さなエリアに絞ってコツコツやる人いないんですよ。大手企業なんかそんなんしてる暇ないんですよ。だから続ければ続けるほど最強になっていくんですね。もうちょっと別の言い方をすると、落としやすい城は落とされやすい、落としにくい城は落とされにくいっていう話があるんですね。地域でスポーツ事業ってもう落としにくいんですよ。場所を使う時もね、学校に入って学校の人とね、管理職の人といっぱい喋ってやっと場所使えるようになって、うわでも制限があって、ほんまにちょっとずつなんですよ。人と人とのつながりでちょっとずつこう広がっていくんですよ。もうね、落としにくいもいいとこなんですよ。でも逆に言ったら、これ10年続けてぐわーっと広げていったら落とされにくくなるんですね。だから長く生き残るチャンスがあるんです。西京極でパーンと陸上のクラブチームを始めるとすぐに人が集まるかもしれません。陸上教室って言ったらパンって集まるかもしれないですけど、それってすぐ落とされるんですよね。だからあえて落としにくい城を時間をかけてコツコツ積み上げていく、小さなナンバーワンをコツコツ積み重ねることが長く生き残るための戦略です。で、野球選手への走り指導ぐわーっと特化して佐賀スポぐわーっとやったら、大手企業にもが入ってきてももう負けないっていう環境ができているんですね。実はこういう戦略が裏側にありました。皆さんも何か身近で小さなナンバーワンをコツコツ積み重ねるっていうのをやってみてください。あ、ちなみにこの若者へのキャリアもそうですね。なかなか発信続けてる人いないので、これ小さなナンバーワンになれたらいいですね。はい、では、ちょっと今日声ガラガラやったんですけど、はい、なんでかあんまりわかんないです。聞き苦しかったらすいませんでした。はい、では 今日も聞いていただいてありがとうございました。あなたは輝くキャリアを向けて今日も一歩進みました。一緒に未来を明るくしていきましょう。またね。